聖書はどう言ってるのか、その現状に対して聖書はどう言ってるのか。簡単です。聖書が言ってるのはものすごく単純です。今から3500年前に神様はこの箇所でこう言われました。2章の創世記の2章の1節、創世記の2章の1節、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神様は第一日目第二日目って言って6日かかって天と地を創造されました。すべてを作られました。この前の節、聖書をお持ちの方は31節を見てください。それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日。これは夕があり朝があった第6日、ずっと 5日目も4日目もずっと言われてきた。でこれは何か続くという感じです。夕があり朝があった第6日ということは第7日目がある。それは一体何が起こるか。こうしてそれからという意味です。それから神様は新しい御業を行われた。その新しい御業とは何か、新しい働きとは何か。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。この完成を告げられたというのは結果を吟味して喜んだということです。神様は7日間の中の6日かかって天と地を作り、そしてその中に人間も作りました。そしてそれらものを見たときに結果を吟味して完成完全にできたと言って喜ばれた。だから私たちの社会は、また私たちのこの私たち自身は、はじめ完全なものを作られ、神様は私たちを見たときに喜ぶ、私たちを見たときにもう感動するという、そんな出来事がここにあったということです。そして神様は7日目に何をなさったか、休まれた。この休むというのは働きを立つという、切るという意味です。神様はその創造の働きをここでパサッと切った、ものすごくこう潔の良い言葉なんです。そして3節、神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。これ何かというと、なぜ休まれたかという、なぜ休まれたかという理由なんです。なぜ神様は休まれたか、それは7日目を祝福された。この祝福というのは、物事が増加していく状況を表す言葉です。神様はこの地を増加していくように、もっと喜ぶことができるようにされた。そしてこの日を聖であるとされた。この聖というのは分けるという意味です。あの6日間とスパッと分けたということです。そして全ての創造の技を休まれた。この休まれるというのは休息する、または移行うという意味です。ではこれは一体何のためでしょうか。神様は人間に安息日を守れと後に言われます。後に、この時には一切言ってないんです。この時神様が言われたのは、この日祝福し、この日を聖であると宣言し、いこわれた。これは人々や全ての自然を神様の前に招く言葉なんです。しかし神様はその一つ一つを喜び、その一つ一つを楽しみ、その一つ一つに憩いを与えられる。それが第7日目なんだということ。そして7日が終わるわけです。また次の日、第1日目から始まります。ここで私たち知らなきゃいけないのは、この7日というのは聖書、神が定められた時なんだということ。365日というのは、聖書はあの太陽が、また月がその時を定めるために作られたと書いてます。でも7日というこの単位は神が定められたんです。そして私たちは全世界でこの7日という単位の中で生きているわけです。これはこの創世記から始まっています。そしてここで言われていることは、 6日間働いてあなたの全ての働きをしなさい。そして7日目は休まなければならない。それはなぜか、私たち休めって言ってるんじゃなくて、神様が祝福したいと待っておられる、神様が一緒に行こうと待っておられるということなんです。それは何かというと、この礼拝なんです。しかしこの日に私たち何もしないんじゃなくて、神の前に集まって神を意識し、そして神様を崇めるんです。これ礼拝なんです。ですからこの礼拝のイメージがここで湧くと思います。日本人にとって礼拝というのは何か真面目、超真面目、そして礼拝というのは何かもう儀式、そして礼拝というのはそこで何か笑ってはいけない、何か死後したりですね、何かははとかですね。だから私が他の教会行ってですね、時々あまり皆さんが笑わないジョークを言うとですね、2,3 人笑う時に何かものすごく遠慮がちに笑われる教会があります。本当はもっと笑ってほしいわけです。もっと大きな声で笑ってもらうといいわけですけれども、なんか教会ではそれをしてはいけないという、そんな思いでおられるようです。私はイスラエルに行った時に驚きました。イスラエルの安息日、さっきこの時この日ダンスするんです。でみんなごちそうを食べるんです。そして、礼拝って言ってももう聖書を持ってですね、こうなんか動き回って、子供たちがその間を行ってですね、もうにぎやかで楽しくて明るくて、もう一日そのように、そして家族で一緒に喜んで過ごす、これが安息日です。それは何か、まず神様が喜んでおられる、その喜びを一緒に受け取る、神様が怒っておられる、その憩いを共にする。だから人間がその時にですね、生真面目に、まあ、日本人こういうの大好きですけれども、なんかもうちょっとでも音させたらダメって、そして礼拝が終わるとですね、もう外行くとみんな深呼吸、はあって、 これは聖書が言ってる礼拝ではないんです。聖書が言ってる礼拝は喜びなんです、憩いなんです、そして実はにぎやかなものなんです。私が教会に来た、まあ、ずっとおられる方々はにぎやかです。で、実はこういう喜び、そこには神様の喜びあふれる、それが聖書が言ってる礼拝、さて安息日。だから神様は6日間働いて7日目は私があなたを祝福するために待ってるから、私があなたを憩わせるために憩いを準備して待ってるから、もっと言うならば、私はあなたに1週間歩むための御言葉、約束の言葉を準備して待ってるから、さあ来なさい。これが礼拝なんです。これが安息日なんです。そして人間にはこれが必要だとここで宣言されたわけです。4節、これは天と地が創造されたというの経緯である。神である主が天と地を創造されたとき、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。でここで人間が、さっき土地を耕すものとしての人間が作られるわけです。6節、ただ水が地から湧き出て土地の全面を潤していた。これエデンの園のことです。エデンの園には泉があります。ものすごく素晴らしい。そしてそこから溢れた水が川となってこの地を潤す。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この箇所は神様が私たちに宣言しておられるんです。あなたは動物じゃない。神様は動物を作った時もよかったと言われました。ですから一つ一つの動物は素晴らしい存在です。大切な存在です。しかしその動物と人間とは全く違うんです。何が違うかというと、動物にはこの命の息が吹き込まれなかったんです。人間には吹き込まれたんです。これ何か、私は霊です。霊です。さて私たちが賛美し、私たちが祈り、私たちが神様を感じることができる。クリスチャンの人一人はもう経験していると思います。天と地を作られた神様、創造主を感じることができる。でこれは実は小さな子供たちも感じます。小さな子供たちはこれをよく感じ、知っています。あの目の見える前に赤ちゃんがお母さんの乳房を求めて、巣を巣として、探すように、あの幼子たちも自分を超えた存在、時に親を超えた存在、創造主のことをすっと分かります。ところが小学校高学年になっていき、中学校になっていき、20歳になり、また30歳になり、40歳になり、50歳になり、この辺になるともう固くなってですね、全く分からなくなる。すなわち神はいないの生活が続き、そして死んだら終わりでの価値観が始まり、そしてだからしたいことをしていくんだという生き方にもうなってしまう。神様は私たちが 祈り、また神様が分かるように霊を吹き入れられた、命の息を吹き込まれた。だからここに死の意味があるわけです。人間は土から作られた。だから火葬します。遺体を火葬する、土葬、または私たちは経験しています。火葬すれば本当に塵になります。塵になる。こうするともう本当に細かい細かい塵になります。聖書は言っている通りです。そして死を迎えた時、遺体は残ってる、の体は残ってる、遺体がそこにあるけれども、死の時に本当にそこから離れた。私は何人も何人も亡くなる方々を見てきました。不思議です。霊が離れた。私の父の時もそうでした。そのことをはっきりと知りました。動物と人間は違います。だから人間は尊いです。人間は尊いんです。霊があるからです。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。さらに人間が置かれたその場所をエデンというわけです。エデンというわけです。そしてこのエデンは天国、神が支配しておられる天国の実はもうそのままなんです。模型なんです。で、神様はこの地上に神の国を作られたんです。ただ違う、何か永遠であるかどうか、天は永遠です。でも地上は永遠ではありません。この地上に作られた、そしてそこに人間を置かれた。だからエデンはまさに神の国だったんです。神の国、それは領域であり、国民がおり、主権者がいたということです。主権者は神だった。だから天の神の国を地上に今実現したわけです。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良い全ての木を生えさせた。これは前にも学びました。前のところにも書いてありました。だから食べることを楽しめばいいんです。食べ物を見て楽しめばいいんです。聖書はこう言っています。その土地から見るからに好ましい食べ物。だから大体私たち食べ物というと美味しそうに見えるわけです。そして私たちそれを見た時、美しく感じる。あの美味しい食べ物ほど美しく感じる、まあ、これがいわゆる料理であるわけです。見るからに好ましく、食べるのに良い全ての木を生えさせた。そして人間に食べるようにと言われたわけです。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。そして10節、一つの顔がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。これがあの泉、ものすごく大きな泉から流れ出て4つの川が出ていた。第一のものはピション、それはハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはベトラハとシマメノもあった。第二の川の名はギホン、それはクシの全土をめぐって流れる。この金やまたシマメノ、神様は人間にこれらを利用するために預けられました。そして神様は私たちにそれを楽しむということのために預けられたわけです。第二の名は川の名はギホン、それはクシの全土を巡って流れる。これはこの2つの川は今どこか具体的には分からなくなりました。第14節、第3の川の名はチグレス、それはアシュルの東を流れる。第4の川、それはユーフラテスである。これはチグリス・ユーラテス川です。しかし四大文明、あのメソポタミア文明の始まりのあの川です。ですからエデンは初めあの地域にあったということが分かります。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させた。この耕すっていうのは使える、世話をする、奉仕する、これが仕事です。これが仕事です。またそこを守らせた。神である主は人に命じておせられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。ここでこのエデンには命の木と善悪の知識の木がありました。これは何を表すかというと、これは善悪を判断するということです。この善悪の知識の木から取って食べてはならない。さて人間は完全なもの、素晴らしいものとして作られた。もっと言うならば 神に似たものとして作られたわけです。ということは人間の中にものすごい能力があります。当然知恵があります。知識もあります。ですからそれを使っていけば神の領域にまで入り込むことが可能だと聖書は言っているんです。神の領域とは何ですか？命です。命をコントロールすること。私たちは今この時からもう数千年経ちました。今私たちはそのことを見ているわけです。しかし私たち人間は命の領域にまで手をつけることができるようになったわけです。そして命をコントロールできるところまで来た男女の産み分け、そして不妊治療、私たちは神の領域まで入り込んだ。神様はその私たちに善悪を決めるのは私だと、神だと言われたんです。人ではない。だから善と悪はいつも神様の前に聞かなければならない。聖書を通して知らなければならない。しかし人間はこの後に善悪の知識の木から取って食べました。その時何が起こったでしょう。神に従うよりも自分が善悪を判断するようになったんです。だから善と悪を判断するのは私です。そして私の時代で効率こそ一番なんだ、物事を効率よく作っていくことが一番なんだ、大量生産こそ一番なんだ、そして人の病気が治ることが一番なんだ。そしてこれ善悪です。善悪です。そして命が生まれないならば命を私たちが作り出すことが善なんだ。そして死ぬという出来事が起こるならば私たちの力でその死を食い止め死なないようにすることが善なんだと私たちは言うようになったわけです。それがこの創世記で私たちに語られていることなんです。つまり人間は必ずそうなる。だからこの善悪の木から取って食べてはならない。つまりあなたは人間であることを絶えず覚えなければならないと神様は言われたんです。ということはそれを何をしていいか何をしてはいけないのかを決めるのは神なんです。その時に人間の秩序が生まれます。人間の尊厳が生まれます。殺してみたかった、これ価値観です。その人の善悪の基準です。解剖してみたかった、一人の人が死んでいく。私たちはその時その女性は精神的な課題があったかもしれない、生育歴に問題があったかもしれない、いろいろ言います。でも根本は何か、人間が中心です。その人がということではなくて人間が、つまり自分が中心となった世界の価値観です。ですから自分の主義主張によって大虐殺が行われる、殺人が行われる、自分の善悪です。神に聞くということがない、神の前にへりくだるということがない。聖書はこう言います。しかし人間に一つだけしてはいけない禁止命令、このエデンの園では禁止命令は一つだけなんです。私たちの言い方でするならば、人が人であることを忘れてはならない、絶対に神であってはならない、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、死が入ってくる。神である主は仰せられた、人が一人でいるのはよくない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。そのようにして人は共に生きるという出発を始めました。